お祈りします。恵み深い天の父なる神様、今日のアドベント2週目の礼拝へと私たちをそれぞれの生活の場からお招きくださってありがとうございます。神様、私たちが今日も襟を正し、また身を正し、イエス・キリストのご降誕を待ち望みながら、そこに込められている神様の深い愛のメッセージを今日も御言葉を持って受け止めることができるように導いてください。慌ただしい12月の歩みかもしれませんけれども、私たちが一足一足主の御言葉によって足元照らされながら、主と共に歩んでいくことができるように導いてください。神様、祈りのリクエストがいろいろありますけれども、どうぞ病の中にある方、リハビリ中の方、入院中の方も、自宅療養中の方も、主の慈しみの中でお守りくださいますようにお願いいたします。またフィリピンやインドネシアで被災された方々に、また今も世界中で苦しみ悲しみの中にある方々に、主の慰めとクリスマスの希望平安が与えられますようにとお願いいたします。神様、この12月、教会でもいろいろなスケジュールがありますけれども、神様がその一つ一つを通してご自身の栄光を表してください。今週土曜日に行われるいわき市内の二十数教会協力して行われる市民クリスマスを豊かに祝福してお持ちくださいますようにもお願いいたします。神様、今から私たち神様の御言葉に耳を傾けてまいります。どうぞ神様、あなたが私たちにお語りくださって、私たちが今日も御言葉の約束を握りしめて、一歩でも半歩でもここから主と共に歩み出すことできますように導いてください。今心に疲れを覚えている方、また試みの中にある方には、主が御言葉を通して語りかけ、平安と力を増し加え、私たちが今週も勇気を持って主と共に歩んでいくことができるように助けてください。これからの時間、一切を主の御手にお委ねします。主よ、どうぞお語りください。しもべは聞いております。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ろうそくの2本目に明かりが灯って、アドベントの2週目を迎えました。皆さんは今年どのようにアドベントを過ごし、イエス様のご降誕をお祝いするクリスマス待ち望んでおられるでしょうか。まあ、教会ではすでに先週中は子羊クラスやウェイクでクリスマスのお祝いがなされて、クリスマスシーズンがもうスタートしているように思いますけれども、今年も私たちは心からクリスマスを喜び、そしてクリスマスに込められている父なる神様の一人子をお与えになるほどの大きな愛を覚えたいと思います。そして内側からにじみ出てくるような主への賛美を、心からの礼拝を、私たちは今日もこれからもお捧げしてまいりたいと思うんですね。この前の水曜日からエリムのギャラリーでは再びちょっと予定がスタートしました。先ほど写真でも流しましたけれども、今回はクリスマス特別企画が行われているんです。今日の礼拝後ももし見に行きたい方がおられたら鍵を開けたいと思いますけれども、今回の展示はこれまで展示してくださった方々のいろんな作品であったり、また新たに加わってくださった方々の作品であったり、まあ、本当にいろんな作品が展示されているんですね。まあ、絵画もあれば、絵画でも油絵もあれば水彩画もあったり、またいろいろなんです。そして写真もいろいろとあったり、切り絵もあれば陶芸作品もあったり、色とりどりの編み物もあればエッグアートがあったり、さまざまなクラフト作品もたくさん並んでいるんですね。私はですね、毎日ギャラリーに行くたびに作品の数々を眺めながら思うんですね。いや、教会の皆さんに与えられている賜物は本当に素晴らしいなと思うんです。そしてその人その人によって、本当にその賜物作品は多種多様で、ああ面白いもんだな、ユニークだなと。私は絵を描いたり物を作ったりするのが苦手なので、 なおさらあそこに飾られている皆さんに与えられている賜物に驚かされてみたり感心させられてみたりしているんですね。また1週間ほど前になりますか、先々週の土曜日にはミナマルカフェで約20分間の演奏や合唱をしてくださった聖歌隊の皆さんの素敵な賛美を聞いた時には、聖歌隊の皆さんの賜物にも素晴らしいなと思わされました。その日の夜は昨年に続けて私はマネージャーに返信しまして、自主夜間中学のミニ文化祭でフラダンスを披露してきた教会の若者と同行してですね、私年に数回マネージャー業をするんですけれども、その役目を果たしてきたんですね。まあ、今回も私だったら全然知らない人の前で踊るなんて大いに緊張するであろうステージで、まあ、彼女は素敵なフラダンスを披露しておられて、その姿を眺めながら、ああこれもまた神様から与えられている素晴らしい賜物だなと思わされたりもしたのでした。そして私はですね、そうやってお一人お一人に与えられている多種多様でユニークな賜物を思うときに、あ、他でもないそれらをそのお一人お一人に与えてくださっている神様は本当にユニークなお方だよなって思わされているんですね。だって神様は本当に素晴らしいお方で、一人一人に賜物を与えるそのお姿を思い巡らしてみるときに、まさに神様ご自身にもいろんなご性質があって、私たちがありとあらゆることを通して捧げていく、絵を描いたり物を作ったり踊ってみたり、いろんなことを通して賛美を捧げていく、その賛美を受けるにふさわしい唯一のお方なんだなって思わされるんですね。私たちはこのクリスマスシーズンにも神様の愛の大きさ、恵みの深さを感じさせられるのではないでしょうか。また私たちはこのクリスマスシーズンに、ああ不思議なことをなさる神様のお姿を思わされるのではないですか。またそのご計画や約束を決して変えることのない神様のご真実なお姿なども深く心に留めるのではないでしょうか。そんな神様の多種多様ユニークなお姿を今年も私たち思いながら、私たちはいよいよ素晴らしい神様への賛美を捧げていきたい、この礼拝をお捧げしてまいりたいと思うんですね。さあ、クリスマスを待ち望む私たち、今日は約束のメシア、救い主の到来、キリストのお誕生をその700年前に予言していたイザヤ書の御言葉を見てまいりたいと思います。預言者イザヤは有名ですね。イザヤは約束のメシア、救い主キリストのお誕生を様々な面から予言していました。再来週のクリスマス礼拝でも明先生がイザヤ書から御言葉を取り継いでくださる予定になっていますので、イザヤが予言していろんな予言、ぜひこの今年のアドベントに味わっていきたいと思いますが、今日はその予言の中の一つです、イザヤ書の11章1節から5節を通して、じゃあその約束のメシア、救い主キリストがどのように地上に来られるのかということを改めてご一緒に見ていきたいと思うんですね。今日のタイトルは聖書の御言葉からそのままエッサイの根株からとしました。今日はメッセージの後にはエサイの根よりという賛美歌96番を賛美する予定ですけれども、この賛美は私が新学生時代に音楽の授業も新学校であったんですけれども、その授業を受けていた男子生徒4名で、先生からの時に厳しい指導を受けながら男性4部合唱で賛美した思い出の曲でもあってですね、聖歌隊の方にリクエストして昨年のイブ礼拝なんかでも賛美していただいた曲なんですけれども、そんなそのまま賛美にもなるような有名なイザヤの予言11章1節から5節を通して、今日も2つのことご一緒に確認してまいりたいと思います。はじめにアウトラインを出していただいて確認しましょうか。まず1つ目に今日も改めて覚えたいのは、私たちの神様はご真実な神様であるということです。私たちの神様はご真実なお方です。エッサイの根株から、根株ですからもう切り倒されて切り株しかそこに残ってない、もはや途絶えてしまったんじゃないか、命もないんじゃないかと思えるようなダビデの家系から、 しかし神様はその契約の通りに救い主をお与えになり、神の国が確かなものとされていく。そうなんです。一つ目、神様はそのご計画や約束を決して破ったり、その計画や約束を変更したり、ないものにしたりなんかしないんです。ご真実なお方なんです。ご真実な神様は決して私たちを見捨てるようなことはなさらずに、私たちとどんな時も共におられ、私たちに必要な励ましを与え、そして私たちをも回復させてくださるお方であるということを覚えたいと思います。そしてそのご真実な神様が約束の通りにお使わしくださった救い主の姿はどのような姿でしょうか。今日のこの11章の続きから見ていくときに、私たちの救い主イエス・キリストは、今日覚えたい2つ目、主を恐れるものであった。主を恐れるものでした。主を恐れることを喜びとし、つまりは父なる神様の御心をいつも求め行い、その正義と公正をもって正しい裁きをなし、すべての人への愛を示してくださった、それが救い主イエス・キリストです。私たちはそんなイエス・キリストを頭とする教会として、じゃあ私たちも同じように主を恐れ敬い、主の御心を求め、主のすべての人への愛を表していく、そのような教会にこのアドベントなってまいりたいと思うんですね。じゃあ今日の箇所に入りましょう。まずは一節をもう一度ご一緒に読んでみましょう。はい。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。皆さんご存知だと思いますけれども、エッサイという人はあの有名な王様ダビデのお父さんですね。エッサイの家系から若枝が出て実を結ぶとイザヤは予言しました。この箇所はですね、あのイザヤの11章なんですけれども、すぐ前の10章からの流れの中で読めるともっといいと思うんです。後でぜひ読んでみてください。10章ではこの当時イスラエルを取り囲んでいた強大なアッシリア帝国が森林に例えられているんです。大きな森、大きな林に例えられているんです。そしてその10章が終わって11章ではダビデの家はそれに対比してエッサイの根株からの一本の若枝に例えられ、これ鮮やかな対比が見せてるんですね。一方は生い茂って勢い盛んな森ですよ。しかし11章他方では切り倒されて、もはやわずかに残っている切り株にしか過ぎないんだと。しかし10章最後でその森は万軍の主によって滅ぼされて跡形もなくなってしまいます。ところがもはや命が宿っていないと思われた切り株からはかえって新芽が生えて若枝が出て成長し、ついに実を結ぶというんですね。これ確かに歴史上の事実からもアッシリア帝国は森のように勢いがありました。しかしその高ぶりのゆえに主によって切り倒されて徹底的に低められていきました。それに対するダビデの家系はエッサイの根株からやがて新芽が生え、若枝が出て実を結ぶ、低いところから救いが出てくるんです。ここでなぜイザヤは、そしてイザヤを通して神様は、誰しもが知ってる有名な王様、力あるダビデの名前を出したらいいと思いませんか。ダビデの名前を出してダビデの根株からって予言したら、みんなもっとピンとくるかもしれない。ああ、救い主はすごい力強い方なんだって。しかしその名前を出さずに、そのお父さんであるエッサイの根株からと予言させたのでしょうか。エッサイは羊飼いでした。羊飼いは当時社会的に身分の低い人たちの仕事と考えられていました。そんなエッサイの根株から新芽が生え、若枝が出るという、有名な力あるダビデの根株ではなくてエッサイの根株ということによって、一つにはやがて来られるメシアは徹底的に低くなられた救い主であるということを 表しているのではないでしょうか。そしてそれと同時に、確かにエッサイの家系、ダビデの家系から救い主が生まれるんだということもこの表現から知ることができるわけですね。またネカブと言われているということは、もはや切り株しか残ってないってことですよ。ダビデやその子ソロモンの時には大いに繁栄して、イスラエルの国はもう大木のようになったでしょ。しかしその後王国は北と南に分裂し、なんとかここまで保っていたダビデ王家の王国がついに切り倒されて、一旦崩壊して切り株になってしまうということもここに暗示されているんですね。そして事実、アッシリア帝国の後台頭してきたバビロン帝国によってエルサレムの都は滅ぼされ、人々は捕囚され、ダビデの家系はもはや途絶えたかと思われるほどでした。しかしどうでしょうか。マタイの福音書の一章にはイエス・キリストの系図が書かれていますけれども、バビロン捕囚以後もその系図は細々となんとか保たれていた。もはや死に絶えたと思われていたエッサイの根株から、しかしそこにまだ命があった、新芽が生え、若枝が出て実を結ぶ。そうなんです。もはや何にもない、貧しい家庭の中に救い主イエス・キリストがお生まれになって一人の人として成長し、そして神の国が完成させられていく、そこに神様の御業が表される、ここにその予言がなされているんですね。そしてそれはかつて主がダビデに与えられた約束、ダビデとの契約を成就するためにご真実な神様が成し遂げてくださった御業でした。この予言のさらに数百年前、神様はダビデと契約を結んでおられたんです。引用箇所丸一番にサムエル記第2の7章16節を挙げています。神様がダビデと結んだ契約、ダビデ契約と呼ばれていますけれども、サムエル記第2の7章16節、読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。いかがでしょうか。神様はダビデとかつて結んだ契約を覚えておられて、そして確かにそれを成し遂げてくださったのではないでしょうか。そうなんです。皆さん、神様のご計画と約束は決して変わることがない。神様はご真実なお方なんですね。今日の箇所の一節に戻ると、神様は確かにエッサイの根株から新芽を生えさせてくださいました。新芽って見たことありますか。本当に小さな小さな存在でしょう。イエス様も自分では何もできない一人の赤ん坊としてこの地上にお生まれになってくださいました。そして30年間お父さんであるヨセフの手伝いをして大工として働いて、やがてまさに若枝のような青年になられたのではないでしょうか。さらに続く2節も読んでみましょうか。2節も読んでみましょう。はい。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊である。若枝となられたイエス様の多くの実を結ぶその働きは、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けるところから始まりましたね。バプテスマを受けた時の場面、皆さん思い浮かべてください。聖霊が鳩のようにイエス様の上に下ってこられたと福音書に書かれてありますね。そしてイエス様の上に主の霊がとどまり、御霊に満たされると、確かにここに書かれているように、知恵と悟りという知的な面においても、そして思慮と力という能力的な面においても、そして主を恐れ主を知る霊的な信仰的な面においても、それが豊かに表されていった。その働きは多くの実を結んでいったのではないでしょうか。さあ、いかがでしょうか。私たちの神様はご真実なお方、その計画と約束は 決して変わることがないんです。切り倒されて切り株しか残っていないような中で、もはや誰もが絶望したでしょう。誰もがもう期待していない、そのような中でも、私たち人間の側がたとえ忘れるようなことがあっても、神様はその約束を必ず成し遂げる。神様はその救いを確かに表してくださるお方なのではないでしょうか。皆さん、私たちはどうでしょうか。時に私たちも自分自身の人生が切り倒されたかのように感じることがあるかもしれない。もはや切り倒されて私のうちには何も残っていないかのような切り株の状態に置かれるようなこともあるかもしれない。その時にもう力も湧かなくって、そんな時はもう希望も見出せなくて、もう私はダメだとうずくまってしまうような時もあるでしょうか。しかし神様は私たちにも約束してくださっています。私はあなたと共にいる、私は決してあなたを見捨てない。その根株からも新芽を生えさせ、若枝を出させ、実を結ぶようにしてくださった、そのご真実な神様が今日に生きる私たちをも導き、必ず回復させてくださるのではないでしょうか。引用箇所丸2番に申命記の31章8節を挙げています。もう何度も読んでいる箇所ですが、申命記の31章8節の神様の約束の言葉、今日もご一緒に読んでみましょう。はい、主ご自身があなたに先立って進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならない。このようにヨシュアに約束された神様は、私たちにも約束してくださっているのではないでしょうか。主ご自身があなたに先立って進まれる、インマヌエルの主はあなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならない。何度も言います、神様の計画と約束は決して変わることがありません。ですから私たちはこれからも先立って進んでくださる主の背中から目を離さず、ご真実な神様と共に歩んでまいりたいと思うんですね。私は今日午後に小高礼拝に行くのをとても楽しみにしているんですね。もちろん小高チャペルにて兄弟姉妹と一緒にクリスマス礼拝をお捧げできることも楽しみです。そしてまた小高から帰る頃には外は暗くなっているでしょうから、今年道姉妹のプロデュースで、そして皆さんで飾り付けてくださった小高チャペルのライトアップを生で見ることができるのもとっても楽しみにしているんですね。まあ、小高の街はこの時期あちらこちらでライトアップされていると思いますけれども、小高チャペルの十字架が光って、屋根や柱にライトアップされていて、そして他のところでは見ることのないチャペルの前には手作りの家畜小屋が置かれていて、そして2000年前の本当のクリスマスの光景がその光の中で表されている。いやー、これ生で見るのが楽しみですね。もし今日一緒に行きたい方はぜひお声かけてくださればと思いますが、思い返せば震災の後、私は相馬原町の地区で行われていた毎月の集会に行くときに、何度も途中立ち寄って小高チャペルに一時期立ち入りをしました。何度も足を運びましたけれども、チャペルの外はもう草が伸び放題で、車で奥まで入っていくこともできなくなりました。チャペルの中は津波が浸水した後の泥であちこち汚れていました。もちろん電気も水道も止まっていて、そして周りには誰もいないし、もう静まり返った薄暗いチャペルの中で、私は帰るたびにやっぱり寂しくなっていました。しかしどうでしょう、根株から新芽が生え、若枝が出て実を結ぶように、再びあの小高の地で礼拝が捧げられるようになって、そして今年は素敵なライトアップもされて、そして来週には兄弟姉妹方によって今年もクリスマスのトラクトとお菓子のセットを高校生はじめ町の人々に配られようとしています。皆さん、私たちの思いをはるかに超えた新しいことをされる神様の御業が、これからどのように 表されていこうとしているのでしょうか。皆さん、私たちは時に絶望したり、がっかりしてうずくまったり、そこでもう光を見出せずに暗闇の中に置かれているように感じることもあるでしょう。しかし、私たちの神様はご真実なお方です。確かにこれまでも、そしてこれからも、主ご自身が私たちに先立って進んでくださり、どんな時も共におられ、決して私たちを見放さず見捨てられないお方、恐れてはならない、おののいてはならないと声をかけ、私たちの歩む道を明るく照らし回復させてくださるお方です。ですから私たちはこれからも先立って進まれる主に一歩一歩従ってまいりたいと思うんですね。さて、このクリスマス、ご真実な神様がその約束の通りにお遣わしくださった救い主の姿はどのような姿でしょうか。今日の箇所の2節に戻っていただくと、2節にあったように、その方の上には主の霊がとどまり、あらゆる面において力を受けます。そしてその方はその聖霊に満たされていたので、続く3節からのように、この地上に来られ、この地を治めることがおできになるんです。じゃあちょっと長いですけれども、3節から5節まで、3節から5節まで続けてご一緒に読んでみましょう。はい。この方は主を恐れることを喜びとし、その目の見るところによって裁かず、その耳の聞くところによって判決を下さず、正義をもって弱い者を裁き、公正をもって地の貧しい者のために判決を下す。口の鞭で地を打ち、唇の息で悪しき者を殺す。正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となる。先ほどの2節、そしてこの3節で繰り返されているのは、主を恐れるということです。これこそが若枝であり、約束のメシアであるキリストの重要な姿です。この方は主を恐れるもの、主を恐れることを喜びとするものでした。いつも確認していますけれども、主を恐れるってどういうことでしょう。主を恐れるっていうのは、神様を恐怖の対象のようにしてですね、いつも神様の顔色をこわごわと伺って、もう罰が当たらないようにって怖がってビクビクして過ごすということではないですね。私たちは尊敬する人に近づきたいと願うように、主を恐れ敬い、主の姿に倣って、主の御心を求める、御心を行う、そのような湧きあふれる応答をしていきたいと思うんですね。主を恐れることを喜びとするならば、どのように地を治めることができるでしょうか。その方は見るところによって裁くことをしない、聞くところによって判決を下したりもしない。次の4節にあるように、弱い者、つまり権利を奪われて無力になってしまっている、そういう虐げられているものをもちゃんと正義を持って導かれるお方、貧しいもの、これはつまり上のものに搾取されて苦しめられているもののためには公正を持って判決を下されるお方です。地上の指導者たちはその権力とか軍事力とか組織とか、そういったものでこの地を治めようとしますけれども、主を恐れることを喜びとするこの方は、その口の鞭や唇の息、言葉によって地を治めるんです。そして5節、正義がその腰の帯となり、真実がその胴の帯となるんです。地上の指導者たちの姿、地上の指導者たちの姿は、やはりすぐ前のイザヤ書10章の1節2節に書かれていて、この方、約束の救い主メシアと、やっぱり10章11章で対比されているんです。引用箇所の丸三番に、そのイザヤ書10章の1節2節挙げていますから、ここもご一緒に読んでみましょうか。地上の指導者たちの姿はこうでした。じゃあご一緒に読んでみましょう。はい。災いだ、不義の掟を制定する者、不当な判決を書いている者たち、彼らは 弱い者の訴えを退け、私の民のうちの貧しい者の権利をかすめる。こうしてやもめは彼らの餌食となり、みなしごたちは奪い取られる。いかがでしょうか。しかしさっき見た救い主キリストは真逆ですね。イエス様は主を恐れることを喜びとする方なので、地上の指導者たちとは違い、正義を持って弱い者たちを導かれる、公正を持って貧しい者のために判決を下す。救い主の到来は希望なんです。主を恐れることを喜びとするイエス様は、主の御心を求めひたすらに従われたのではないでしょうか。この地上で歩まれたイエス様ご自身の言葉、引用箇所の4番、ヨハネの福音書の5章30節も読んでみましょうか。イエス様の言葉、ヨハネの5章30節読んでみましょう。はい、私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。いかがでしょうか。これが主を恐れることを喜びとするイエス様のお姿ではないでしょうか。イエス様はいつも父なる神様に明け渡して、主の御心をいつも求め、その正義と公正を持って正しい裁きをなし、弱い者をも虐げられている者、貧しい者をも、全ての人への愛を示してくださったお方なのではないでしょうか。まさにこのクリスマスにお生まれくださったイエス様は、全ての人を照らす誠の光なんです。引用箇所の5番、ヨハネの1章9節ご一緒に読んでみましょう。はい、全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。さあ、いかがでしょうか。私たちはこのクリスマスに主を恐れることを喜びとし、全ての人を照らす誠の光として世に来られたイエス様を、私の主と告白してまいりたいと思います。このお方がこの地上にお生まれになり、そしてやがて人々の病を癒し、弱い者には寄り添い、貧しい者を解放し、そして全ての人の罪をその身に負い、十字架にかかられ、死に3日目によみがえってくださいました。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結んでくださいました。このクリスマスに私たちは、ご真実な神様の大きな愛と、その一人子イエス・キリストのお姿に思いを巡らしながら、心からお祝いしてまいりたいと思うんですね。今回再びチャペルを貸し出しして行われた第6回目になりました、みんな丸ごとみなまるカフェ、今回もですね、豊かに用いられて感謝でした。来られた方々もおられると思いますが、本当に回を重ねるごとに参加者も増えてですね、今回は200名以上の方々が来られたようです。今回は外にテントも張って、教会員の方によるマハリカのフィリピン料理の出店や綿あめコーナーもあって、もう子どもたちも含めてみんな大にぎわいだったんですね。それにしても、いつも6回回を重ねてもつくづく思わされるんです。今回もこのような地域の行事がよく教会でこうやって行われているよなと。だって包括支援センターや障害者相談支援センター、区長さんや民生委員さん、地域の高齢者施設、障害者施設、病院とか薬局、受付に立つのは詐欺防止啓発のための警察官の方々ですよ、教会の受付で。こういった面々が教会を会場にして一つになって行事を行って、そしてこのみなまるカフェだからこそ、初めて教会に来られる地域の方々もたくさんおられて、いや本当にすごいことだなって思います。そしてフィナーレには聖歌隊がクリスマスの賛美を歌い、自分たちが歌うだけじゃなくて、お客さんも巻き込んでみんなで賛美歌を歌って、そしてさらに今回も最後は心温まる話をって、聖書のお話をお願いされてさせていただくとは、 まあ、終わった後妻とも改めて、いや本当にすごいことだよねと、すごい機会だよねと話したりもしたのでした。私はこれもクリスマスの恵みだなって思いました。アドベントに入るタイミングでミナマルカフェが行われたこともあって、チャペルのあちこちにクリスマスの飾り付けがなされているし、自然とクリスマスの賛美歌を歌おうと聖歌隊が賛美させていただくことになって、クリスマスのお話をしようと、もちろん聖書のお話もすることができました。私はそんな不思議な光景を眺めながら、あ、エッサイの根株から新芽が生え、若枝が出て、すべての人を照らす誠の光として来てくださったイエス様が、あ、確かに正義と公正と真実を持って、まさにすべての人にみんな丸ごとミナマルカフェでもその愛を表してくださったのではないだろうかと感動させられたのでした。皆さん、私たちはこれからもそんなイエス様を頭とする教会として、私たちも主を恐れ敬い、主の御心を絶えず求め、主のすべての人への愛を、あとは通り置き管として表していく、そのような教会になってまいりたいと思うんですね。先週のメッセージの中で義人先生が、第二次世界大戦中のドイツで牧師だったボンヘッファーという人物の話をしてくださいました。その話を聞いて、そしてなんとその映画がいわき駅前の映画館でも12月4日までやってるということを知って、先週中見に行かれた方々もおられるでしょうか。そういう私も見に行ってきてですね、そこで教会員の方々にも会ったり、あら佐藤先生と別の教会の方から声をかけられたり、あそこにいた人はほとんどクリスチャンだったんだろうかと思ったりもしたのでした。まあ、とても良い映画で、やがて教会で上映会でもできたらいいなと思いましたけれども、私その映画見ながら恐ろしさを感じた場面もあったんです。それは戦時中の日本でもそうだったと思いますけれども、教会がイエス様の教会で亡くなってしまうということの恐ろしさを映画を見ながら感じたんです。だってそこで御言葉をまっすぐに語ることができなくて、聖書が書き換えられて、イエス様じゃない他の誰かを教会の頭として礼拝するようになる、その光景は本当に寂しく悲しく恐ろしい姿だなと。そしてそれは、あ、今日においても私たちが気をつけていないと足元すくわれて、この教会も陥ってしまうかもしれない、そんな姿ではないかと思わされたりもしたのでした。さあ、皆さん、アドベント2週目の礼拝をお捧げする私たち、このクリスマスに今一度そのご計画と約束を決して変更したりないものにしたりなんかしない、ご真実な神様が私たちを見捨てることなく先立って導き回復させ、暗闇に光を灯してくださるお方であるということを覚え、心からの礼拝をお捧げしてまいりたいと思います。そしてご真実な神様が、その約束の通りお使わしくださった救い主イエス様が、イエス様だけがこの教会の頭です。主を恐れることを喜びとし、いつも父なる神様の御心を求め、正義と公正と真実をもって全ての人への愛を示し、誠の光として全ての人を照らしてくださっているイエス様を、この教会の頭、私たちの主と絶えず告白しながら、その主の御足の後に従っていく、そんな教会へとこれからもみんなで一致して歩み続けてまいりたいと思います。それでは黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますから、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はアドベントの2週目、ろうそくの2本目にも明かりが灯り、すべての人を照らす誠の光としてこの地に来られたイエス様のお姿を私たちは思い巡らしています。 イエス様がお生まれになる700年前、預言者イザヤを通して与えられた預言。もう真っ暗闇で、もう命もないような、もう滅んでしまったかのように思える、そんな切り株から新芽が生えました。若枝が出て、なんと実を結びました。私たちの神様はご真実なお方です。かつてダビデと結んだ契約を決して忘れることなく、神様のその計画と約束は決して変わることなく、神様はその御旨の通りに、そのご真実な神様はそれぞれ全てを実行してくださいました。神様は私たちと共にいると、あなたに先立って進むと、恐れなくていい、おののかなくていい、私があなたと一緒にいると、何度も何度も聖書の中で私たちにも約束してくださっています。そのご真実な神様を私たちはこれからも精一杯心込めて、感謝と喜びを持って、そして恐れ敬いながら礼拝を捧げるものであり続けたいと思います。そしてイザヤの預言の通りに、新芽として、そして若枝としてこの地上にお生まれくださった救い主イエス様を、この教会の頭として、神様のすべての人に向けられている、その大きな愛を私たちも伝えていく、そんな通り行く管として、イエス様の教会として、このクリスマスも心からイエス様のご降誕をお祝いし、礼拝を大切にして歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、このアドベント2週目の礼拝をありがとうございます。神様、あなたは本当にユニークなお方で、私たちには到底計り知ることもできない大きな愛、深い恵みを持って私たちを導き、また私たちの思いをはるかに超えた不思議なこと、新しいことを見せてくださり、そしてまたあなたはご真実なお方であることを今日も深く心に覚えます。神様、ご真実なあなたはその約束の通りに、一人子イエス・キリストを真っ暗闇と思えるその中から、誠の光としてお送りくださいました。あなたのその愛と恵みの中を私たちも今日生かされていること、あなたに導かれていること、ありがとうございます。そしてそのイエス・キリストが頭である、イエス様の教会である、この教会にあなたが今日も私たちを導き、礼拝者として呼び集め、私たちの心を深く探りながら、この時共にいてくださることをありがとうございます。どうぞ神様、これからもあなたご自身がこの教会を自由に導いてくださって、またご自由に用いてくださって、あなたの愛を全ての人に告げ知らせる、そんな教会となることができますように。 神様、何よりも私たちがイエス様のその御足の後に従うものでありますように。どうぞ神様、続くこのアドベント、そして喜びのクリスマスを、あなたが光を持って導いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを感謝を持って、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。